皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。4月第3週です。第3週は NPO 法人京マッチや風の会代表理事でいらっしゃいます井上信之さんです。井上さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、井上さんは先月なんですが、この京町や京都に来た時のこの挨拶の仕方、まあ、向こう三軒両隣というそういったお話をしてくださいました。そして、先月なんですけれども、京町屋が改修が完了したことによるこの NPO 法人京町屋風の会のこのこっちへ引っ越しますというイベントだったんですが、それはいかがでしたか。
まあ、何名か来ていただいて、非常に参考になったようですね。いろいろ見ていただきまして、
ほうほう、はい、どういったところが参考になったとおっしゃってましたか。
まあ、いや、大きな耐震の問題かもしれませんね。本来ね、町屋といえば建具を外せば全部奥までスコーンと、ね、抜けますよね。
うん、
でワンフロアといいますか、広く使えて、まあ、それが例えば昔でしたらお葬式するときとかにはもう自宅でやってできたわけですけども、その逆にどういうんでしょう、間口のままズボーンと奥まで部屋がつながるっていうのが耐震的には問題のあるところなんですね、町屋の。っていうのは、そのどういうんでしょう、玄関方向といいますか、間口方向に壁が少ないんですね、町屋って。だからうちはちょっと店の間、台所奥の間って3部屋大体続いてるもんですけども、
うん、
店の間と台所の間、本来なら4枚の建具が入るところを建具3枚分を壁にしました。
おお、それでこの地震の耐震強度が
上がる、だいぶ違うようですね。その耐震の町屋を専門に町屋の耐震診断やってらっしゃる方にお話したら、あ、これはこれでもだいぶ違いますよと、
ほうい
う話ですね。そこそんだけ入れるだけでもう違いますよと、かなり違いますよという話でした。
まあ、ここ最近はちょっとね、いろいろな地震、首都直下地震のいろいろ耐震の問題とか様々になっていますが、はいはい、まあ、町屋としても今後伝えていくと同時に、この近代に合わせていくのも一つの課題ですよね。
あ、そうですね。でこの4月からなんか新しく京都市の方で制度もできたんですよ。なんか町の匠のなんとかいう制度ができましてね。
ほうほう。
割と簡便に、その評点といいますかね、一応 1.0 という評点が出れば耐震的にはまあ一応 OK なんですけども、まあ、町屋の場合 0.7 とかもっと切るようなものが多いんですね。それをまあ上げるのに、例えば壁がもうへたってるから塗り替えるとか、
うん、
そういうのでも例えば30万出しましょうとか、京都市の新しい助成制度ができたんです。これも京都市にまたお尋ねいただいたらいいんですけども、これかなり使える制度です。屋根を軽くするとか、
うんうん、
そんなんだけでもなんか20万30万とかそういう基準額あるんですけども、補助が助成金が出る制度ができたんですよ、
うん、
これは使うべきですね、どんどん、はい。
まあ、京都市もいろいろなその公的な助成に基づいてこの守っていこうという姿勢が現れてますよね。
はいはいはい、現れてます。もうやっぱり、うん、立ち遅れてるんで京都は耐震補強に関してはね、もうやらなあかんっていうのがものすごいなんか意気込みが感じられるような制度ができましたね。
まあ、なんか昔ながらの路地があるということは、はい、その一つ火災が発生するとこの、ね、防火帯の役目をなかなか果たさないというところ で、
そうです、ね、
いかにそれぞれを守っていくかというところでしょうね。まあ、そういったお話もまた今後お話を伺いたいと思います。はい、さあ、今日のお話なんですけれども、その町屋のこの住み方、まあ、住み方って、はい、まあ、ただ住むというのは一つの当然なことなんですけれども、はい、日頃のこのメンテナンス、まあ、京町屋と、まあ、我々がこう住んでいる人一軒家であったりマンションであったり、はい、そのメンテナンスの、その見るポイントというものは全く違うんでしょうね。
いや、まあ、基本はね、やっぱり掃き掃除、拭き掃除ってのは変わらないですけども、うん、やっぱりよく言われてるのは、やっぱり掃き掃除、拭き掃除だと、風ですね、風を通しなさいと、家に、
うん、
これはもう、家がやっぱり傷んでいく原因にはなりますね、しけるんでしょうかね。
まあ、先ほどおっしゃってた、その風がこう吹き抜ける道、路地から奥までパンと見えるという、それがあることによって、で夏でも快適に過ごせるというのも一つの利点ですよね。
家の中に風を通してほしいんですね。
だから、うん、
開け切ってね、できるだけ風通しっていうのは大事みたいでやらなあかんと。まあ、ポイント的に言いますとね、まあ屋根ですよね、怖いのは。屋根はやっぱり まあ、気づくのはおそらくね、天井裏にあのシミがいって、うん、あ、守りしてきたなんでしょうけど、まあ、それでもいいんですけども、うん、結構ね、あの、まあ、見られたらこう見上げて見える分はなんとか見てほしいですね、あの瓦ね。
瓦のどの部分を見たらいいんですか？
瓦がね、やっぱりピシッと揃ってるんですよ、ちゃんとした瓦は。
ほう、
一列一列というか、まあ、縦横垂直水平ピシッとこう、どういったでしょう、5番の目と言いませんか、瓦がね、きちっとまあ揃ってるわけです、
うん、
それがこう乱れて、どういうんでしょう、バラバラになってるとか、
浮くとか、そういった
そういうのもありますね、1枚浮いてるとかね。で、こう並び方がやっぱりこうちゃんと垂直水平が取れずにこう歪んで、ガタガタなってるとか、
うん、
極端に言えばこう垂れてるのもあります、軒のとこで垂れてる、これはもう下支えてるたるきがやられてるわけなんですけどね、雨で。確実に、うん、だからそれもありますし、あの、まあ、胸って分かりますかね、2階の屋根のてっぺんですね、
うん、
てっぺんになんか瓦乗ってますよね、なんか半円形の瓦が、
はい、乗ってます。
あれもこうバンバラバンバラしてる場合あります。もうそこの胸の下がやられてるんですね、雨で。
あ、その瓦自体に問題があるんではなくて、
その下地ですね、下地のが切れてきてますから、
うん、
そこが腐ってきてとか、あの雨が染みて結局瓦の隙間から、だからやっぱ雨漏りは怖いですね。まあ、何かとやっぱ雨というか水ですよね。やっぱ木造の家ですから、
うん、
水からやっぱ雨漏るのは非常に大事なんで、あのそれはやっぱり屋根には結構チェックはしようと思えばできますし、あの、まあ、Google の話したらあかんのかな。Google Earth でね、見たらね、割と面白いんですわ。自分の家見てみやったら、上から。
なかなかね、一番上のところは
見えないでしょ。そんな、どっかね、近くにビルがあってね、見下ろせたらいいですけども、あれ Google Earth 見たら面白い。それか、まあ、自分の家やら見てみはったりですが、あの吹き替えたらまだらに吹き替えたら家とかありますよ。
あ、
悪いとこだけ差し替えてね、まだらに綺麗になってる家とかね。
ああいった時はその全部吹き替える方がいいんですか、それともその箇所だけっていうのは。
いや、まあ、それはもう屋根屋さんにね、プロに判断してもらうのはしょうがない話ですけど、まあ、差し替えで部分補修でいける場合もありますし、それで 雨が止まれば止まって、まだ大丈夫と、他の瓦はそんなに傷んでませんし大丈夫だったらそれでいける話ですけどね。
まあ、確かにあの僕自身はこの自分の家の話をするんですが、建て替える前、これは危険ですけれどもね、本来はあの屋根の瓦に乗るの好きだったんですよ。で、横の家とかも勝手に乗ってて、あ、ここちょっとずれてるとか勝手に直してましたけども、実際に歩いてるとそういったものが実感できるんですけどもね、本来
は
ダメですよ、本来ダメですよ。まあ、だけど瓦ちゃんとね、このピシッとなってるものはあの見た目も綺麗ですし、その景観の一つとしても美しいですよね。
そうなんですよ。で、わからないけど古くなってくるとね、まあ、瓦50年持つと言われるんですが、
うん、
やっぱり寒暖の差でね割れたりするし、あのイタチとかね、猫とかが走って割れるということもあります。まあ、そこからも雨漏り発生ですし、うん、でもっと怖いのはあの電気屋さんですね。
ほう、
電気屋さんが屋根にアンテナを立てたりするのに、やっぱりあのプロじゃないです、屋根の、
うん、
怖いんですよ。 割ってしまうこともあるし、まだ割れたんなら屋根屋さんはええって言われるんですよ。差し替えたらいいだけやから、もうこう踏み散らかす、
ああ、はいはい、
瓦の上歩く時にそれされるともうバラバラになるんで、それのは怖いんですよね。もうあと、
うん、
きちっと揃えるのがね大変なんで、だからうちでも知ってる家でもなんか 雨漏りねしてたんで直して借家に出された家があるんですけども、あのちょっとね1ヶ月もしない間にあの住んでる人から苦情が来て、
うん、
雨漏りしますと、え、そんなことちゃんと直したのにって言って行ってもらったら、結局テレビアンテナつけた下あたりから雨漏り、あ、黙ってるんですよね電気屋さんは。まあ、黙ってたの気がつかへんかったか知りませんけども、そこから雨漏りですわ。でまた補修しなあかん、うん、か意外にそういうのはちょっと屋根の上に登るような作業をされた時には注意が必要ですね。
うん、まああのね、僕も子供の頃登ってた人間なんで何とも言えないんですけれども、
まあ子供ねぐらいだったらいいですよ。それでもやっぱりこう歩き方によってね、瓦はこうグニャグニャとこうどういうんでしょう、踏みにねじるような歩き方すると瓦はやっぱり
ずれます
からね。ずれます、ずれたらもうそこから雨漏りです。
まあその雨漏りになる前にチェックをすると、そのね中もまだそれほど補修も早めに進む、
はいはいはい、
という状態でしょうね。その他この瓦以外にはありますか？
あと瓦につながっていれば火ですね。あれ灯油って言ってますけど、
はいはい、
火って分かりますかね、うん、あの雨受けてるね瓦の先にある軒先の、 あれもね、あの立派なお庭がある家なんかはちょっと注意しなあかんですよ。ただ枯れ葉というか落ち葉が取りに詰まるんですわ。だから立派なあのお庭があってすごいあの町屋でっていうとね、やっぱりあの塗油の掃除もしてほしいんですよね、年に1回ぐらいは、
うん、
いや泥も詰まりますしね、
うん、
あのですけど落ち葉が詰まったらも大変ですよ。またそこから溢れたら雨が軒裏のまた木がやられたりとかしますからね。
これ掃除というのもいっぺん入ってしまったもん、どういうふうにしたらいいんですか。
どうするんでしょうね、まあ、と書き出すしかしょうがないですけどね、詰まったとか、
ね、はい、
もう脚立かなんか乗ってあのやるか、大屋根はちょっと2階には無理でしょうけどね、素人にはね。
うん、
だからそういうメンテナンス、気遣いいうか、家に対する気遣いが非常に必要なんですよね。だからもう建てたらもうそれで一生何もしなくていいというふうなわけにはいかないですね。
うん、まあ、先ほどからお話を伺っていると、まあ、自然のものですよね、
はい、
風であり水でありっていう、はいはい、やはりそれはこの家を大事に、家を丈夫にすること同時に家をなんかその痛めつける一つの原因でもあるんですね。
そうですね、
うん、
あとまあ水でいうとですね、トイレもやっぱり注意は必要ですね。
おお、
あのある時ですね、あの逆流してきたと言ってクレームが来た時あります。トイレ水流したのに逆流してきて、トイレとペーパーが流したはずのやつが逆流してきた。さまあ結局詰まったんでしょうけども、で何が原因かっていうのを調べますとですね、あの、まあ、節水のためによくあのタンクありますね、水洗のタンクの中にペットボトル入れて節水しとったんですわ、
実
はしてはったんです、その方は。でそれはまあ節水でいいんでしょうけども、あのとかく町やってね、裏の庭というかのところにトイレあるんですよ。
だから、はいはい、
ただでさえこのうなぎの寝床と言われてる奥の深い、それも奥の方にあるわけですよ、トイレって、
うん、
だそこから流すんですよ前に、
うん、
玄関先まで
勢いが必要ですよね、
本館まで。そうだそうなんですよだからあのくれぐれもほんま、あの女性の人がショーをした時でも台で流してくださいと
なるほど、ね、
できるだけもう2回3回と台で流してくださいと。
まあ、節水も必要ですけれども、その自分自身 の, その家の配置を見て、
そうです、
でそのちょっと下水の排水管もちょっと見て、
はいはいはい、
それで節水が必要かどうかも、
はい、必要ですね。
なるほど、確かにね、その町屋のおトイレというのは一番奥にあるっていうイメージがあるんで、
だから、うん、まあ、前まで持ってこなあかんわけですよね、言うたら、
うん、
本当はもうね、かなりの水流しててもいい加減なんですが、
うん、
そうなんですよ。
なるほどね、まあ、意外な盲点ですよね、そういったところも。
まあ、それもありますし、あのあもうあれかな、お時間かな、
大丈夫です、あと1分ほどです。
下水のね、配管自体がね、陶器でできてるんですよ、昔のって。
あ、そうなんですか。
陶管って言いましてね、陶器でできてるのを繋いでるんですよ、
うんうん、
だからこれは外れたりすることあります、もう何十年経ってますからね。そこから汚水が地中に浸透して、やっぱりこう床下からじわじわ湿気がやられるっていうこともありますし、あの地震でクラックがいって割れる陶器ですから、だからそこからまた汚水浸透する。だから下水の配管はちょっとやり替えた方が本当はいいですもん。なんか問題起こりますから。
まあ一つ一つこの京町屋ならではのものと、はい、そして我々の現在の戸建てやマンションでも通じるお話、はい、今日はありがとうございました、はい、今日は NPO 法人京町屋風の会代表理事の井上信之さんにお話を伺いました。また来月よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
らくらく5、ここまでのお相手は遠藤仁志でした。